からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この放送がある日11月3日文化の日金曜日なんですが、ラジオを聴きの皆様いかがお過ごしでしょうか。3連休という方も多いかもしれません。そしてこの番組ではちょっと文化的な話題をお届けしようと思います。今回は京都の文化を創造する、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは株式会社、京都イートアンドステイ、代表取締役、そして株式会社リーフパブリケーションズ、取締役会長、中西真也さんです。は
い、どうもいつもありがとうございます。
はい、新年の第1回目の放送で、中西さんに、年末に録音させていただいて、第1回目の放送をお届けしましたが、およそ10ヶ月ぶりということで、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、なんだかんだ言ってる間に、この2023年も11月になりまして、今日11月3日、文化の日なんですが、残すところ2ヶ月。
はい、
中西さんにとって2023年はどんな年だったなと、まだ振り返るのは早いかもしれませんが、
雑誌とですね、それから雑誌でもグルメ情報が多かったんですね、リーフはね。で、食べ物ですね、それから、あとホテルの経営とかですね、飲食業をしてるんで、まさにコロナショックのど真ん中の業種ばっかりでしてですね。
本当ですね。
ですから、この本当に3年間、2020年からは、本当に業界としては一番しんどいところにおったんですが、今年のやっぱりこの春、3月4月ぐらいから明るい兆しがようやく本格的に見えてきたと。
そうですか。その話はまた ねゆっくり伺いたいなと思うんですが、ところが
今忙しいですよ。
忙しいですよ。
今忙しい。
そうですか。このリーパブリケーションズのお仕事もまだ会長というお立場で携わってらっしゃる、ということですが、リーフ、コロナ感染拡大という時には本当に何ヶ月に1回とか休館の時期っていうのもありましたが、一番近いところではちゃんと元気に、今年はどうでしたか。
今年はね、隔月で出させていただきましたが、順調に部数が伸びてましてね。で、この10月25日号にランチ特集、今手元にちょっと お持ちしてるんですけども、
そうですね、
可愛らしいランチの特集でございまして、これは割と何て言うんだろう、リーフの得意技というかですね、創刊以来2年に一度はですね、ランチ特集は組んでおります。
そうですか。
はい、大変よく売れるスタンダードな人気のある特集でございます。
そうですか。
うん、
そんなに、変わらないだろうというのは大きな間違いで、どんどん新しいお店っていうのができてますよね。
これね、紙面見てたりとかね、
ランチでもね、驚きますよね。
でね、和食がやっぱり増えてきてるのとですね、
和食が増えてる、
非常に美しくなってるというか、コロナ前はですね、
おもてなし和食、
やっぱり定食
ついてますね。
今またインバウンドも復活してるのもあるんですが、コロナ前ってやっぱりなんていうんですかね、ワンプレートランチみたいなとかですね、イタリアンっぽいとかですね、パスタとかですね、パンと一緒にお料理とかね、スイーツに重きを置くとかっていうですね、そういうランチが多かったんですが、やっぱりこの傾向見てると、今紙面見てると、今もこれは手まり寿司ですか。
そうですね、
手まり寿司とか
綺麗
なんですよ。
はい、
五穀米を使ったカレーとかですね、ちょっとこう和風になってますわね。だから色とりどりで、それとやはりインバウンドの方もお客様も 一応こう
和食って結構皆様よくご存知っていうか、
うん、
やっぱりリピーターも増えてますし、
増えてますしコストも高いですけどね。
ああ本当ですよね、うん、
でも大変美しい紙面ですね、
は
い、
そうですね、
はい、
あれよそごとのように今
自画自賛をしてますが
自画自賛、いやそれとやっぱり最近は、書籍というか、はい、本がなかなかその、はいはい売れ行きが伸びないという中で
紙の本ですね、
はいそうなんです、はい、紙媒体というのがなかなか難しいという昨今ですが、はい、やっぱり手に取ってやっぱりこれを手に入れたいと思う、 こう紙面っていうか、
はい、
そういう紙面作りされてるんだなというふうに、
そうですね、
工夫がこう各所に随所にされてるなと思いました。
まあ総括してもう何年になるんだ、28年とかなるんですけど、
そんなになりますか、
96年創刊だったと思うんですけど、
96年、はい、はい、
で、まあ、正直言いまして創刊当時は20代の方を対象にしましたが、
はい、
ですからその読者が年齢が上がるとともにリーフも年を重ねていきまして、紙面も読者について
作ってる方も
編集とそれから読者もですね、やっぱり雑誌世代、
はい、
というのはもう今どうですか、やっぱ40過ぎ以上になると思うんです、はい、ですから創刊当時と今とは紙面作りは違いますし、今の多分読者のストライクは40代50代になってくると思います、という紙面作りにしてますよ。
あ、なるほど、ということは今のこの Z 世代は、このリーフのこれは買ってみないだろうと、
まあ、データ取ってるというか本屋さんからヒアリングしてますが、
はい、
まあ、基本的にリーフではなくて雑誌そのものは、
はい、
Z 世代は
買わない、
やっぱりウェブで取れる情報だということですね。
そうですよね、はい、どっか出かけたらこの近所になんかないかなというのはやっぱり
スマホで十分です、
調べるというところですよね。
画像も綺麗です。
あ、そうですか、分かりましたそうするとやっぱりその20何年経って対象も、
うん、
自らも年齢を重ねてきたけれども、うん、読者も、うん、対象とする読者も、
まあ、そういうことですね、
自然ちょっと上がったというところで、
はい、
はい、そして、まあ、今回ランチ特集ということですが、はい、今後のその、ご予定というのは何か。
まあ、リーフの方はですね、
はい、
96年創刊でして、一旦まあ12月の25日で1回リセットを押そうかなと、
はい、
休刊でございます。
おお、それは
で、それはね、まあ、一応 ね、
大きいことですね、
まあ、リセットする、うん、はい、残念なんですが、昨日もいろいろ宴会に参加してましたら、
はい、
周りの友達なんかがですね、残念がってましてね、
ええ、
まあ、ぜひ復刊はさせるつもりなんですけどね、
はい、
ちょっと一回頭を冷やしてですね、
ええ、
戦略を練り直してですね、
はい、
まあ、リーフという名前でいくかね、
はい、
もう少しやはり観光客向けのね雑誌にするかを考えてですね、
ええ、
まあ、例えば京都スタイルでもいいんですけど、京都なんとかですね、リーフではやっぱり京都では強いですが、海外とか全国になるとまだまだやっぱ弱いので、
はい、
これからはもうちょっと視野を広く持とうかなと、
なるほど、
いうつもりで京都というキーワードをもっと大きくドンと前に出してですね、
はい、
まあ、リメイクしてまた皆さんの前で、
はい、あ、いいかもしれませんね。
でその時には、まあ、また皆さん京都市民の方にも皆様にも、はい、支えていただきたいと思っておりますが、一旦12月の25日号で休刊です。
そうですか、
はい、
このちなみに今更ですが、
はい、
リーフのリーフはこうどういう思いでお付けになったんですか。
は
い、
一枚の紙ってことなんですよね、まあ、花びらとか葉っぱなんでしょうけども、
はい、
私の気持ちとしては、まあ、葉っぱというか一枚の紙という意味でつけました、
はい、あ、そうですか、
はい、
そうするとやっぱり創業者でいらっしゃいますから、
はいはい、
その紙媒体今なかなか難しいとも聞いておりますが、はい、その価値というか、
はい、
かける思いというのはやっぱりお持ちではないかなと想像するんですが、
紙の雑誌ってね今本当に美しいですからね、はい、それからもう紙面一つ一つ1ページ1ページ見てもデザイン写真とかキャッチコピーとかね、
はい、
ぐーっと凝縮して詰まってるじゃないですか。
本当ですね。
もちろんその文庫本もね新書もね、はい、書籍ももちろんこう読むという意味ではね、
はい、
大変こう楽しいもんなんですけど、雑誌っていうのは、
はい、
まあ、今までは何ていうかね我々の心を豊かにするとか、
はい、
暇つぶしの時とかですね、電車の中とかヘアサロンの中の待ち時間とかですね、その時に心をこう豊かにするとか癒されるような、まあ、ツールであったということで、非常にこう一つ一つページを見ていただいたら、はい、やっぱり結構あのコストかかってるんですよ。写真も綺麗だし、
そらそうだろうと想像しま す, ううす。だからこそ大変だなと。
そうなんですよ。
はい。
まあ、だからそれは残していかなかなと、特に京都なんでね。
はい。う
ん、
そうですか。いいま、ね、まあ、京都というその言葉を使うかどうかは、うん、あのこれからこ
う、はい、そうです
ね、考えるアイデアを練るというところですね。
はい。
あの、はい、やっぱり中西さんにはこう何か読み物を作っていただけたらと、あの思ったりもします、
はい、
さあとはいえですね、あの中西さんはこの、代表取締役を務めていらっしゃる株式会社、はい、京都イートアンドステイなんですけれども、はいはい、ですね、その他にもいろいろされてますよね、はい、そこです、
はい、
あのこれからの今年の予定で言えばですね、クリスマスございます、
はい、
あの今年もやってきます、
はい
はいはい、あのどういう、 こうやっぱりクリスマスマーケット
そうですね
されるんでしょうか。
昨年12月にですね、梅小路公園で2日間土曜日日曜日にですね、
はい、
クリスマスマーケットをやりました、
実行委員長ですよ、フェスティバルの、
そうです、昼から夜にかけてですね21時までありまして、まあ、非常にあの評判良かったんですよ、
うん、
で今年はあの、まあ、梅小路公園というのは京都市の管轄でございましてね。
あ、そうなんですか。
で、はい、京都市が管理しているんですが、京都市からオファーが来まして、ドイツ の, あのケルン市、
あ、今年、
はいはい、今年の
話、はいはいはい、
ドイツのケルンという町との姉妹都市を京都市が結んでまして、
はい、
60周年なんですよ。
へ
え、それでね、まあ、ちょっとケルンって私は言ってこないんですが、
はい、なんかクマがなんか
そ, うあの、はい、そうクマだ、聞いてます聞いてます。それのねケルンをイメージしたイルミネーションを行ったこともない見たこともないんですが、
はい、
あのそういうあのクリスマスあのマーケットを、
はい、
今プランニングしてます、京都市と一緒に。
そうですか、はい、あのクリスマスマーケットといえば、まあ、フランスドイツあたりがもう本当に、
あ、それは本場、
行って楽しいというか、
そうです。私は行ったことも見たこともないです。熊です、言ってました、熊言ってました。
そうですか、はい、あのそのフランスやドイツのクリスマスマーケットに行ったことはない、
はい、いや私はないですよ、もちろんないです。
ないけど実行委員長をすると、
実行委員長ですけど、あの現場プロデューサーとかディレクターは把握してますよ。
はい、
今はプランニングしてますから。
そうですか、はい、はい、あのその提携都市60周年ということで、はい、そのケルンのクリスマスマーケットを、
はい、
まあ、テーマに似せたっていう、そんな感じになるんでしょうかね。
今年もそうなんですよ、12月の、
はい、何日でしたっけ、
8、9、10なんですけどね。
8、9、10、割と早めということですか。
あの去年もね
8、9、10、
はい、なんですけども、
はい、
それとですね、今年はあの、はい、ラグビーのワールドカップがあったじゃないですか。でそれでですね、あの京都のね、
すごかったですよね、
うん、あのちびっ子というかちびっ子でもないんですが、あの中学生高校生によるですね、はい、ラグビーチームのハカ、
おお、
ハカ、あの
ニュージーランドの選手とか、
あ、
あのウォーとかいう、
そう
ちょっと儀式を、はいはい、
をですね、ハカの発表もされるということでございます。
あ、それ去年もされてなかったですか。去年
も
してました。
これも評判でしてね、
はい、
であのラグビーのそのハカをですね、
はい、
発表してですね、その後にあの子どもたちと一緒にラグビーボールのパス回しとかですね、
面白そう、
の体験をしようと、
はい、
それは去年に続いてでございますけどね。
あ、そうですか、
はい、
あの梅小路公園は、まあ、芝生のスペースたくさんありますから、はい、そのラグビーの練習にはこう、はい、結構あ似合う場所っていうか、そんな気は
し、似合う場所なんですけども、京都市は固いこと言いましてね、
ほう、
あの制限が多くございましてね、
はい、
まあ、パス回しの、まあ、どうかな、50メートル四方の中でですね、
はい、
あの高校生と子どもたちと練習をすると、芝生の部分は棒遊びできないんです。
意味がちょっとよくわかりませんって。
芝生と、
じゃあどこで白というわけですか。いや、ですから、
あのコンクリートというか、あの石畳の駅前が芝生じゃないじゃないですか。もったいない。本当は芝生で。
いや、父が 岡山に住んでたんですが、そのやっぱりそういう芝生の公園あるんですけど、はい、そこで、はい、あの小学生ぐらいの子どもたちが大人に、
は
い、
ボール遊び、
ラグビー、
あ、ラグビー、あー、
おー、いいですね、その姿が、それが南アフリカに初めて勝った時にそのシーンを見て、
ありましたね、はい、
はい、だから芝生でしない手はないっていうか、もったいないことですね。
硬いこと言わはるんですわ。
いやちょっと電話しましょうか。
いや本当ね、その駅前のね、あの要するにアスファルトというか石畳のところでね、ですからペットもダメでしょ、確か梅小路公園の芝生は。
あ、芝生
入れないと思います。ペットも入れません。
あ、そうなんですか、
はい、ボール遊びできないですよ。
何のための公園か
って、何のための、ね、まあ、くつろいであるんでしょう
ね。これ何とかしないとあきませんね。はい、わかりました。
まあ余談でした、すいません。
いやいや、私がちょっとあの食いついたっていう感じなんですが、
そういうこと
なんですよ。いやいやいや、あ、いいですね、はい、はい、それからあの去年はメリーゴーランドも
あった。メリーゴーランドありましたね、
はい、
今年は一応予定をしておりますが、もしかしたらちょっとメリーゴーランドの手配ができないかもわかりませんね。
そうですか、はい、そしてあの、まあ、脇というか、うん、あのスケートを楽しむ人ありというところで、そういうあの車でキッチンカー
は
いいですよね。
25台ぐらいは勢ぞろい、
25台、はい、結構台数多いですね。
そうですね、
はい、
温かいもの中心、あるいは辛いもの中心ですね。
お
あの、はい、どんどん提供していきたいと。辛いもの中心、
そうですか、はい、いいですね、はい、そうすると大人も子どもも、楽しく過ごせるというところですよね。
松本さんね、
あの、はい、何ですか、
梅小路公園のねクリスマス、はい、マーケットに加えましてね、今年はねちょっとこれも宣伝させていただきたいんですが、
よろ
し
い
ですか、今時間大丈夫ですか、
はい、もちろん。
あの京都高島屋さん、
はい、
先日あの別館というかアネックスがオープンしまして、
オープンしました、
はい、あの今非常に、まあ、はい、あの たくさんのお客さん来られてるんですけどね、
はい、
京都高島屋さんの本館の屋上で、
本館の屋上で
稼働ですわ、
新館じゃなく
稼働です、本館の屋上で、12月の1日、これ金曜日ですね、
はい、
で2日3日の12月1、2、3の3日間ですね、
はい、
これも夜の21時まで、これタイトルはね、クリスマスルーフトップマーケット2023 in 高島屋さん、京都高島屋ということですね。初めて高島屋さんがね、
はい、
クリスマスイベントを、行うということで、私またこれ実行委員長でやらせてい
ただいて、実行委員長で、は
い、そうなんですよ、
もうクリスマスなら任せといてと、
クリスマス任せといてということで、はい、高島屋さんも昨年の
ちょっとこれ、はい、
ちょっとこれ見てください、よかったら、
はい、あのこれなかなかクリスマスらしい、そういうねチラシができておりますが、
はい、12月の1日と2日3日、
そうですか、どんなあのね、そういうクリスマスマーケットになりそうですか、
ね、ここにね、
ルーフトップマーケット、
このねあのチラシに、ね、テキストが書いてあるので、はい、
ちょっと読
ませていただきますと ね、 ね冬の夜空を彩る待望のクリスマスマーケットは京都高島屋 SC というのはショッピングセンター、
はい、
にて開催と、美しいイルミネーションで飾られた屋台には行列のできる京都の大人気飲食店が数多く出店、はい、マジックショーやゴスペル、ハンドベルなど、
ハンドベル
、はい、ステージや、オーナメント作り、ミニチュアスイーツ制作のワークショップ、彩り豊かな植物、うん、そうですね、それからクリスマスデコレーションに至るまでクリスマスのエトストライルーフトップに集いますということで、やっぱ百貨店なんで、はい、ファッションショーとかね、
はい、
あの雑貨屋さんなんかもたくさん出展されるみたいですね。
あ、なるほど、そして参加型で、あの、まあ、何かを作るっていうこともできそうで、
ワークショップもありますね、ワークショップって書いてますね、
そう、あれ実行委員長お願いします。
まだ今プラン中なんですけど、
はい、
だあの僕はあのイベントをやるとやっぱお料理とかね、
はい、
中心なんですが、やっぱ百貨店ですから、やっぱこの、あのファッションとかね、雑貨とかというところもこうあの彩り多く飾ってですね、
そうですか、
あの高島屋さんらしい、
はい、
クリスマスマーケットができればと思っております。
そうですか、
はい、
もうほぼ20分経ったんですが、
あ、そうですか、
あの市場通り会は今高島屋のお話が出たところで、はい、あの変化っていう意味では、
はい、
あの市場通り界隈、ずいぶん変化しましたですね、
はい、変化しましたね、
はい、
やっぱりインバウンドが戻ってきたということなんでしょうけども、
はい、
ご存知の通り錦市場なんかはですね、もう本当に日本人の方がもう見かけることができないというぐらい、
市場通りで信号待ちしてますと、はい、あのもう外国旅行行く必要ないと ここは日本じゃないぞという色、それも
そうなんですよ、
いろんな言語が聞こえてくるのが今年の特徴じゃないかなって思ったりするんですが、
今年ね、はい、この9月度のですね、
あ、もうそこに行きますか、
外国人数がですね発表されてまして、はい、日本で220万人なんです、はい、でこれは2019年度にの9月、
はい、
今年の9月と2019年度ともうほぼ一緒になりました、
はい、あ、220万人、9月で1ヶ月だけで220万人、
はい、で年間3000万人近く来るんですわ、はい、日本には。で京都はね、
はい、
多分220万人のうちの、ね、12% ぐらい占めるんで、26万人ぐらい京都に来てるんですよ。
あ、意外と少ない。
でもそれ伏見区と同じ人口なんです。日本全国で220万人で、そのうちの 12% がだったら京都、もしかしたら 15% かも分かんないです今でしたら、
はい、
まあ、それでも26万人ぐらい来てましてね、
はい、
まあ、でも今おっしゃってる通り、欧米とかそれから東南アジアとかオセアニアが多いんですが、はい、まあ、中国の方がですね 30% ぐらいなんですよ。
あ、
19年の。
でも、うん、結構グループで、うん、あ、中国の方来ておられる、もっと多かったんでしょうかね。
そうですよ、2019年の時は半数近くが中国と台湾なんですわ。
なるほど。
今はね、はい、中国がねまだね 30% しか戻ってないということでですね、
はい、
多分ほとんど今京都の市内の中でね、はい、アジア系の方だと思えば中国の方じゃなくて台湾とか韓国のことだと思いますよ。
ああ、そうですか。
でこれから中国が戻ってくるんですわ。
あ、これから
だからすごいことになるんです。そうですか、
はい、まあ、錦市場でこうインタビューすることなんかも あるんですが、うん、マレーシアとかシンガポールとか
東南アジア
そういう多分何を喋ってらっしゃるのかよく分かる、はい、中国語かもしれませんが、はい、分からないですね、やっぱり。
はい、また中国の政府自体が対外渡航を制限してますから。
団体旅行まだ制限されてるんですか。
中国政府のゼロコロナ政策の一環として、
はい、
まだのハードルを高くしてます。
あ、そうですか。
だから行きたくても来れないんですよ、中国の方は。
あ、
海外旅行へ。
そうですか、
はい、だからそれが戻ってきたら大変なことになるんで、
はい、
それでも中国の方を除いても今2019年度の数字に戻ってるんですよ。
そうですか。
そこからまた中国の方が乗っかってくるんで。
そうですか、
はい、
その受け入れる側の百貨店もそうでしょうけど、はい、その飲食営んでらっしゃる方、はい、それからホテルを営んでらっしゃる、はい、方、
はい、
やっぱり中国の方戻ってきてほしいなと。オーバーツーリズムっていうことも一時、
これは難しい、
はい、
だから中国の方は一人当たりの消費量が高いですから、
うん、
そこなんですよ。だからマナーが悪いという印象を持ちだと思いますが、
いやいや、
それは10年前ですね、マナーが悪いのは。
あ、
消費量が高いですわ、
まあね、世界でニュースになったり
なりました。
こんなことあったぞみたいな、はい、
ただ遠方から来られる欧米の方は滞在が日数が多いじゃないですか、
2週間とか
2週間とか
3週間。
そうなんですよ、はい、中国とか韓国の方はもう短いですから、そこをどう見るか。
そんなに長くない。
長くないですよ。
ああ、なるほど。
そうなんですよ。
ですからそういう違いがあるんですね。
その違いがあります、
はい、
だからやっぱり百貨店なんか見るとやっぱり中国の方が来られてね、また京都の高いものを買ってもらう方がありがたいでしょうし、はい、
そうですね、
我々飲食店としても寿司屋なんかもやってますが、
はい、
やっぱり寿司屋でシャンパンとかワインを飲まれるのはやっぱり海外の方の方が多いですし、
はい、
日本の方よりも、
はい、
やっぱりそういう意味ではお金が落ちるのは海外の方の方が多いと。
ああ、やっぱり同じものを食べたとしても、は
い、単価が違います。
単価が違う、すいません すいませんっていう、いやいや、謝らないといけませんけど、
まあ、オーバーツーリズムは間違いなく、まあ、この 2,3 年の間にまた、
そうですね、
課題になりますね。
それと何が変化したかっていうと、はい、人手不足というのが、箱根とかやっぱりそういうところも、はい、ね、タクシー業界もそうですが、
そうですね、タクシーは深刻ですね。
そうですよね。車はあるけど運転手さんが辞めちゃったみたいな、
いないです、
はい、
タクシー拾えないでしょ。
いや、
今はもうタクシー本当にもう、
まあ、拾おうとしたら市場通りで、
まあ、市場通りは拾えるけど、はい、市場通りは拾いますけど、
はい、だからそう、京都はそんなにだけど延々待ったみたいな話、京都駅で聞いたことありますよね。
深刻ですよ。
ライドシェアがどうとかとか、岸田さんがどうするのか分かりませんが、
まあ、ライドシェアの方向に向かうと思いますけどね、
うん、そうせざるを得ないというところです。
はい、 これ人件費ですけどね、はい、弊社 の居酒屋とかでもね、
はい、
コロナ前のね、アルバイトの賃金ね、19年度、
はい、
平均980円だったんですね、
お
弊社ね、
はい、
でこれ今年だってからですね、最低賃金法で今、1080円かなかった、で弊社で1050円ですよ、
はい、
ですからやっぱりコロナ前とコロナ後で、アフターコロナ、まあ、コロナ後というか5類に移行してからですね、
そうですよね、
そういうことですね、やっぱり100円は上がってますね。
あ、そうですか、
賃金上がってますね。
あ、はい、
980円と1050円ですわ。
あ、そうです、はい、1008円ということはないですね。
1050円ですね。
ああ、そうですか、はい、まあ、そうすると随分やっぱり、まあ、4時間アルバイトするとかそういう場合も、そういうかける、4とかそういうことにな
ってきますから、
随分違いますよね。
それと食材費が上がってますから、はい、必然的に、お代金は上がりますわね。
そうですね、
ですから物価が上がってますよね、
はいはい、まあ、今年のこの、後半あたりは上がっても仕方がない なというところが皆さん実感されているところなんですが、そうでしょうね、さあ、その中西さんはイートアンドステイ、
はい、
飲食部門も、それから、ステイ のホテルも、はいはい、運営されてますが、はい、このあたりはいかがでしょうか。
ホテルは絶好調です。
絶好調、
はいいや、ホテルは本当にもう飲食でも稼働率高くてですね、もう9割超えてますけども、はい、それとね、これもね、やっぱりインフレなんでしょうけどね、
はい、
宿泊代がね、べらぼうに上がってます。京都も特に東京、
はい、
京都もね、
上げておられるんですか。
上げてますね、
上げてます、
はい、業界全体で上がってます、はい、というのは、はい、飲食業界以上にホテル業界のが人手不足が深刻ですわ。サービス業としてね、ですから賃金がまず上がってます。
あ、
人件費が、
まあ、上げざるを得ないというか、上がって当然、
当然
と言えるということですね。
そうなんですよ、
まあ、人手という意味では、中西さんのステイの方はいろいろ、5、6件ございますが、
はい
はい、ここでこういうことがあったぞという何か変化ってありますか。
やっぱりね、
ラグジュアリーホテルも作られたと思うんですが、
ね、私どもね、はい、まあ、これもね、まだコロナと今と比較するんですけどね、1泊2万円だった部屋がですね、今大体ね3万ぐらいになってますわ。
まあ、これね、それぐらい上げないと、
上げてます、
はい、
だから 50% あってるんですかね。
あ、
50%だ。東京なんか行くと今もう何千円ではホテル部屋ないんじゃないですか。京都でもないんじゃないですか、市場開発でしたら6000、8000は。
いや、ちょっと分かりませんが、ないと思います
よ。多分ね、最低の1万5000円ぐらいしますよ。
はい、ああ、そうですか。
アパとか、
はい、
ビジネスホテルでももう何千円ではないと思いますけども、
ね。
はい、
ああ、そうですか。残りが1分少々となりました。はい、中西さん、これから京都をこんな風にしたいなとか、うん、ご自身がこんなことをしたいという、こう、うん、まあ、チャレンジ精神いっぱいの方ですが、何、うん、かありますでしょうか。
まあ、やっぱりね、インバウンドの方との共生ね。
や
っぱりコンセンサスと、それからこれ難しい問題なんですけど、はい、やっぱ夜の、ね、エコノミーっていうか、ナイトタイムエコノミー、せっかく来られても夜楽しむところが京都は少ないというので、ここでビジネスチャンスを逃してるっていうんでね、
はい、
夜の消費ですわ。
例えばどういうことでしょう。
だから バーであるとか、そのディナーであるとか、あるいはシアターレストランがあるとか、劇場型レストランとかですね、そういう海外の方が京都に来られて夜楽しめる場所がない、
今から行くんだよっていう、それが
ないんですよ。みんなホテルに戻られるんですよ、遊ぶところがないですから。
そのシアターレストランとか、まさに文化の日にお届けするにふさわしい、そういうのはまだないんじゃないですか。
京都少ないでしょ、また、
はいはい、
シンガポール行こうが、上海行こうが、どこでもあるですね、ヨーロッパでも。
ああ、はい、わ、はい、かりました。
そういう意味では もったいない。
期待してます、
はい、
ありがとうございました。